次は洋服ですね。いよいよ、幸せになるための唯一の方法です。これを知らないと誰一人幸せになることはできません。そこで、洋服っていうのは一体何ですかっていうと130ページですね。ここに書かれています。この順番でまず理解していただきたいですね。玉、三つには菩提心を起こし、ポツ菩提心、二つ目はですね、人心因果、3つ目は独樹大乗、
こっからが本当に仏法らしいです
ね。いや、今までも仏法ですよ今までは何だったんですか
優しい
肝心行者これが行福です。発菩提心というのは、今までの話を聞かせていただきましてですね、幸せになるためには真実を知るしかない、ね、真実の自分を知るしかない、そう心が定まってですね、よし真実を知るぞっていう、おっとと真実を知るぞーっていう心が発菩提心です。皆さん今までの話で起きましたよね。起きましたよね。起きたならば次の人心因果、人心因果っていうのは、因果の道理を人心深く信じるっていうことで、自業自得の教えをですね深く信じることを言います。そこで独樹大乗、独樹大乗というのは一言で言うと由意識を知るということです。こうなるわけです。結局真実の自分とは一体何か、それは人に映る姿なんですよ。そうです。それは私が見ている世界は有意識だからです。有意識っていうのはその見ている世界をですね自分の心で判断してるんですよ。だから例えば人が人に挨拶して帰ってこなかったということで無視されたとこう感じる。でもなんでそう感じるかなんです。なぜならば自分が逆の立場ならば無視するからです。そういう発想があるってことなんですよ。例えば嘘をついたことがない人は人が嘘をつくっていうですね、人が自分に対して嘘をつくなんていう発想がないですよね。はい。だって自分は嘘つかない。だから相手は正直に答えているものだと思います。ある人がね、私は嘘つきが大嫌いだっていう人がいたんです。
それで嘘ついて
る。それはいっぱい嘘ついてるからですよね。
そっか、嘘というもの分かってるから。
分かってるからです。人は基本的に嘘をつくものだと思ってるからですね。大嫌いだと思う。人を切り捨てるから自分も見捨てられるんじゃないかと思う。人を責めるから自分も責められるのではないかと思う。人をバカにするから自分もバカにされるのではないかと思ってしまう。ね、人をねバカにしたように褒めるとね、 かわいいねとか言って褒めるとですね、自分が褒められた時にバカにされたんじゃないかと思うんですね。よくあるのがね、何々ちゃんってね、いい子だからこうしてねっていうふうに言う。これは相手を思い通りに動かすために相手をいい子にしてしまう。そうするといい子だっていうふうに言われるとなんか縛られているように感じるようになる。自分が吐いた言葉、思ったこと、そういうことによって自分が縛られたり苦しんだりバカにされたように感じたり傷つけられたりする。全部自分の心で思ったことが返ってきてるだけなんです。それを深く知ることを独受大乗って言うんですよ。一言言うと聴聞です。仏教という教えを深く理解することを独受大乗という。何を理解するかっていうと因果の道理を深く信じるんですよ。自業自得を知るっていうことです。はい。だから自分が今までどんなことを思ってきたか、どんなことをやってきたか、これが真実の自分ですよ。真実の自分っていうのは自分の業です。業、業っていうのは何を思い何をし何を言ったかですよ。これが自分なんです。
今までやってきたこと、
そう、人からどう見られてるかじゃない、自分が何をしたかなんです。
忘れちゃって分かんないね。
大丈夫、自分がやってきたことは人に映るから
参った参った、
忘れても大丈夫です。過去の過去の自分の種まきは人に映る自分姿なんですよ。
家族、
家族だけじゃない、人を見て感じることが全部過去の自分の姿なんです。
あ、そっか、
なるほどね。
嘘つきと見えるのは、
はい、
自分が嘘をついてきたと、
はい、
そうか、そう思えば間違いない、ね、
あんまりよくは見えない。
よく見えないってことはろくなことしてないからです
人を見た泥棒と思えみたいなもんでよく見えてない
確かに。いや、なんかね、これ、
何にかにつけ文句言いたい人っていうのはやっぱりそういうところなんだね。
はい。
人をよく見ない。
自分はそうだったのね。
なるほどね。
はい、この年になっちゃった。
そう、
がっかりしたよね。
だから自分ってどこにいるのかって。私たちは思ってますけど、自分っていうのはいつも見えてたんです。いつもあなたのそばにいたんです。私たちはずっと自分を探して生きてるんですよ。自分を知りたいと思って生きてるんです、ね、ところが目の前に自分がいつもね、私はここにいるよって、ここここここってやってるのにねどこにいるのかな自分って。
すごくしかしね、かっかしちゃうな、
はい、いつも目の前にいる、いつも目の前で見えているものが自分なんです。だけど自分の行いがあまりにも悪いためにですね、それが自分だと思えないんです
、ね、人のせいにして誰かが悪いからこうしてるんだ、
そこでその人に見えている姿が自分だということを理解するためにやることが整理なんです。
整理
をするとですね、自分の、まあ、いわゆる使っているものだけになるんですよ、うん、持ってるもの、持ち物がね、自分の使っているものだけになる、うん、使えば分かる、自分の業がそのものに乗り移るから、
うん、
はい、うん、そう、自分がものをどう扱っているかっていうことを見れば、ああ自分ってこんな人間なんだってことが分かるでしょ。そしたら人に見える姿もそうだと納得できません？ね、いきなりバーンとこう 人の姿が自分の姿なんだよとかって言われても納得できないけど、自分が物を 軽く扱っていたらですよ、人から軽く見られてもそれは仕方ないですよね。でも整理しないと自分の業が、まあいわゆる自分の業っていうのは使っているものに業が乗り移るからね。だからそのものがいっぱいあると自分の業が見えない、つまり自分の姿が見えないんです。だから世界に映る自分の姿が自分だと思えない。だけど使っているものだけにすれば自分ってそんなにものを大事にしていないなってことが分かってくる。そうすると人から自分を大事にしてもらえなくてもそうだなって思えるんですよ。だって自分を大事にしてないんだもん。でも私たちはうぬぼれてますから、私は人を大事にしてるって思うんです。私はちゃんとやってるって思うんです。だから人からね無視されたり大事にしてもらわないとねすごく腹が立つんです。ひどすぎると。だけど自分が物をちゃんと扱ってみればですよ、わかるじゃないですか。いとも簡単に自分が物を捨てている、いとも簡単に使わなくなる、心がかかってないそもそも物にとかね。そしたら人から自分が見てもらえなくても仕方ないじゃないですか。自分が見てないんだもん。もちろん一時が万事ですよ。物にだけ、その物にだけそうしてるってことはありえないからね。だから間違いなく人に対しても同じことをやってるんです。
そうだね、心からの発信だからね。
はい、だから物を通して自分の今までの行いが分かるんです。だから整理をしてください、整理をしてくださいっていうふうに言ってるんです。
でもね、相手がそういうふうにいろんなことするよね。
はい。
で、自分はそんなことしてないなと思うのはこれうぬぼれかい。
そのしてないなというふうに思うのは、それは見ているところが違うからです。
しないなってこう思うとこもあるわけでしょ。
はい。だから仏教はね、心が大事だから、うん、その人が形と現れたものじゃなくて、どんな心でそうしたかなんです。その心が私と一緒、上辺で見てると分かんないです。心ですか、心の、いわゆる心が同じでも、か形として現れる出方は違うからね、うん。だから相手のやっていることを自分が丸々やらないってことはあると思うんですよ、ね。でもそれはその人にとって大したことがないと思っていることに対してやった行為でも、自分はそれを大事だと思っていたらやりますよね。でも自分も大したことがないと思っていることに対してはその人と同じようなことをやってるんですよ。はい、だから心を見ていかないと分かりません。はい、そう、まず分かっていただきました。真実の自分を知るためには、真実の自分とは一体何か、私とは一体何か、未来に続いていくものって何か、それは業なんです。これが変わらず続いてきます。だから肉体に宿った業は、肉体が亡くなっても業が続いていくんですよ。
死んでもね、
死んでも、これが私なんです。そして業っていうものは、その必ず行為に現れるわけですよ、行いに。そして行いっていうのは当然対象があって、人と物に対して行うわけですね。こういうような形になるわけです。で、人に対して自分がどうやってるかっていうことはわからないけど、物に対してどうやってるかってことはわかるんです。
乱暴な扱いしたらね。
そう、ずっと同じことをやり続けてるんだから、同じものに。だから物はね、一つに限定して同じものを使い続けていかないと業が見えてこない。 だから物を限定する必要があるんですよ。整理して物を限定して物を同じ物を使い続けていくことによってその物が自分を表すわけです。例えばこの指示棒ね、私がこの指示棒を乱暴に使っていたとしたらですよ、もうね4年も使っていればですよ、どうなるかといったらこうボロボロになっているわけです。そろそろ買い替えてくださいという話になるわけですよ。
塗りも剥がれたりとか、
ね、そうそうそう。でも自分がそういう扱いをしていなければどれだけ長く使ってもそんなに傷つかない。これが自分なんです。年月の分だけ自分が見えてきます。そこに
大事に扱ってたらそんなに見える。
だから自分で自分の姿を見ることができないので、どうしても対象が必要なんです。私たちはこれは最初にお話をしたね、回復の話であるように自分で自分の姿を知ることができないので必ず対象が必要なんです。ところがその対象である人っていうのは都合によってコロコロ自分の見方が変わるんです。そうするとその非常に不安定な心になるんですよ私は。だって都合がいい間はね、いい人いい人って言って嬉しくなるでしょ。ちょっと都合が悪くなると途端に悪い人に変わるんです。
あっち向いて
ほうになる。そうすると顔色を伺いながらこう話をしないといけなくなりますよ ね、 不安ですよ、ね、
でもその人はそういう人なのかもしれない。
いやそんなことわからない。自分じゃ自分がだから確信を持って自分って何者かっていうことがわからないと、そのこの人はこういうふうな人だと思えないじゃないですか。そのためには自分の確固たる定義が必要なんです。変わらない。それを何で判断したらいいかって、ものなんです。ものはなかなか変わらない。そう。つまり、ものは勝手にね、私の価値を変えないでしょ。都合が悪くなったからといってね、物がね、あふんとかね。ならなら、物を言わない。物を言わないからいいんです。物を言わぬものだからね。だから、使っていくうちに自分の真実の姿がそこに見えてくる。
扱ったら扱ったように現れてくる、ね。
だから、みんな整理をしたくないです。そうでしょ？だって真実が見えるから。真実を知りたいと思ってるのにみんな真実を見たくない。だって真実は理想とはかけ離れてるから。それはなんでかけ離れてるかって言ったら全然自分の真実を見て行動してこなかったからですよ。行動していればその努力に応じたものが得られています。だからまず自分を知りたければ物を大事にするしかないんです。そして物を大事にするためにはね、供養していただくのが一番です。
人に買っていただいた。
そう、人に買っていただいたものは人の我がつくので、その粗末に扱えない。それは苦しいですよ、その物に縛られるから。だけど、徳を身につけていくためには素晴らしいです。例えばこのパソコン。自分でお金を出す。これはね、楽です、はっきり言って。自分でお金を出したパソコンはね、どんなにね雑に扱ってもいいもん。お金がある限り次のパソコンが買えるもん。
気使わなくて。
そう、気使わなくていいですよ。でも人からねお金を出してもらったってなると途端に見方が変わる。特にみんなの前で常に見られてますからね。
私のお金があってね。
そう、半年で壊れたらどうしますか。目も当てられません。
大事にせざるを得ないよね。
そうそう、特にね、ねえ次のパソコンが欲しくなったなと、半年ぐらいでね、そう思ったとしても、
それが早すぎて、
ねえ周りの人の目があるじゃないですか。
大変だよね。
ねえあれ前のパソコンどうしたんですかとか言って、
みんなの目がそこ
に、みんなの目がそこに、そう。そうなんです。だからいいんです。だから大事にするんですよ。人間ね、何かに縛られないとね、ダメです。自由、ダメです。おかしくなる。人間おかしくなろうと思ったらね、時間を与える、金を与える、そして女を与えるって言われるんですよ。 男をダメにする3つって。
いい加減のもんでしょ。
はい。
そんないい加減のもんだって。
いやだから時間を与えたらですね、人間どこまでも堕落していくんです。ね、そしてお金を与えたらね、どこどこまでも堕落していく。お金があれば幸せになる。とんでもない。お金があったらね、人間どんどん堕落していくんです。
うん、そう。欲に使っちゃうね。
自由だ。幸せじゃないです。ないのいいのか。そう。だって幸せは徳を身につけることだもん。徳を身につけるためにはね、とにかく縛られないといけないんです。
人の目を感じないと。
そう。人の目を感じて、そしてその人に満足してもらえるように使わないといけないんです。磨かれますよ、すごく。僕だってもうね、自分の使っているものはね、大体人からの供養物で固められてますので、ほんとね、
見られまくり、
ね、ほんと苦しいですよね。ねえ、だってこれ履いているね、このジーパンだってね、供養していただいたものと。ねえ、この上着だってそうですよね。ねえ、この年中家もそうです。そして、ね、年中は違う。で、このお商業もお商業バッグもですね、供養していただいたもの、自分で買ったもの、この MPC プレイヤー、ね、これ会社の備品。はい、
それはそれで大事だよね。
そう、
大事なおセット。はい、
そうだけどやっぱり供養していただいたものはみんなの目があるんです。みんなの目があるっていうのはいいですよ。本当に大事に使わずには折れないです。そう、それが自分の徳を身につけ、まあ、徳を身につけさせていくんですね。はい、信用を生み出していくんです。
そうだね、
はい、
大事にしてくれてるの見てると嬉しいもんね。
はい、そう。だから大事にするのは使うってことですからね。使わないという意味は、パソコンを買いましたってね、使わないと寂しい寂しいってことになるんですから。だからこれはやっぱ使っていかなくちゃいけない。頑張って使ってこそね、それは物は輝く。でも使いながらも壊さないようにしないといけない。そういうふうに考えていくと徳が身についていくわけです。はい、すごくいいです。供養って供養してもらうってことですよ。そうすることによって、自分の心は磨かれていきます。でも初めはですね、そんなに高いものを供養してもらうとですね、もうなんか自分に合わなくて使いません。なるべくこう自分に合ったものを供養していただくことによって自分の心がだんだんと磨かれていくと。それは、物に対してやっていることは人に対してやるわけです。物を大事にできるようになれば人を大事にすることができるようになる。人を大事にすれば人から大事にしてもらえるようになるんです。因果の道理です。やったらやってもらえるんです。はい、ね、ところが分かっちゃいるけどできない。俺が人間分かっちゃいるけど、今の話をしたこともね、分かっちゃいる、分かっちゃいる、分かっちゃいるけどできない。
何がさせないの、
なんでできないか、うん、ねえ、うん、それはね、一言で言うと楽がしたいからです。
楽がしたい。あ、そうだ、窮屈な思いしたくないんだもんね。
そうそう、
人が見てるっていうことは窮屈な思いだろうね。
そう、この心で結局真実と向き合うことができないし、自分を変えていくこともできない。真実を認めていくこともできない。そこで、どうしたらいいのかというと、肝心行者です。行者っていうのは教えの通り実践するものを進める。ちゃんとやろう、道をそれないように頑張ろう、ね、整理やろう、ね、やれじゃないよ、進めるだけだからね、責めるわけじゃないですから、やってこう、整理頑張ろうっていうふうに言うと 自分も整理しないといけなくなるでしょ、
う
ん、
そうね、
やらざるを得ない
人に言うからにはまず自分がしない
と、ね、そうそうそうそう、そう、人が必要なんです。この道を進んでいくためにはどうしても人と向き合っていく必要があるんです。そしてただ向き合うだけじゃなく、人に対して行者、教えを実践できるような人になるように進めないといけないんです、はい、そうでしょ。整理をしてくださいっていうふうにね、整理をさせようと思うんです、相手に。そりゃやってくれないですよね。
やってくれるわけないね。
はい。
何もやってないのに口の先だって
感じですね。うん、そう。ね、例えばね、ちゃんと反応してほしいって思ったらですよ。ね、いや自分は声をかけてもですよ。全然返ってこないと。
そう。
そしたらね、まず自分が相手の言った言葉に対してちゃんと反応しないとね。
反応しないわけないでしょ、私。
反応してますけどね、なんかね、バカにしてる言葉が多いですよね。そうよねとかじゃなくて、何分かってんの、ちょっとおかしいんじゃないの、
うん、その言い方ね。
そうそう、
まあ、分からんわけじゃないよ。
そうそうそう、
あなたっつったらあれしない
ね、そこは
気長くしなさいって
、気長くして、そうそう、気長くしてちゃんと反応するんです。
悪くなるぐらい気長くしてない。
そうそう、そう、ね、余計な言葉を言わずに反応だけすればいい。
反応だけする。
そうそうそう、だって最近見ててもすごかったですよ、この会話が。こうびっくりしますよ。
そうなの、
これはちょっとひどいんじゃないですか、ご主人に対して。
まあそんなようなもんだよ、私は。
これじゃあ反応したくなくな
るもの言わないのね。
そうそうそう、
分かったわ。
それはね、物を言わないにはね、言わない理由がある、
うん、うるさいから。
いや、うるさいからじゃなくて、こうやっぱりね、傷つける言葉が多いんです。
ああ、
一言言ったら、
そうそうそう、
ピンってな
るから。そうそう
そう、今の西山はね、年取って夫婦で言うとね、ほとんど口喧嘩してる。ほんと
口喧嘩、
うん、あれやっぱ2人いるからできるんだけどさ。
喧嘩したくても
相手がいないから。
うん、そう、まあ、おかしい。
喧嘩は楽しくないよね。
だから相手にしてもらいたいことをまず自分がやっていく、これが肝心行者。つまり肝心っていうのは、こう相手にね、こういうことをやってもらいたいと思う。それは仏教の教えに従ってね、ちゃんと声をかけたら声を返してくれるようにしてもらいたいと思う、ね、こうなってほしい、ああなってほしいっていうふうに思う。そう思うものをまず自分が心にかけて実践していかないといけないわけです、
うん、
はい、ここで初めて出てくるのが六度満行という行なんですね。
行ばっかりしなくちゃ。行者
大変なんだから
。
行者、行者
ね、六度満行。
ため息出ちゃう。
六度満行っていうのは、ひとえに相手にですね、相手が大事なんですよ、
うん、
相手にこうなってほしいという願いがないとダメなんです、
うん、
例えば私が皆さんに仏法を聞いてもらいたいってこういうふうに思ったらですよ、まず私自身が深く仏教を理解しないとダメですよね、
うん、
皆さんに仏教を実践してもらいたいって思ったら、私自身がまず仏教を実践しないとダメですよね、はい、そうやって相手にこうなってもらいたいというですね、幸せになってもらいたいっていいですよ、私が楽になるためにこうなってほしいではなくて、一人に幸せになってほしい、こうなったら相手は幸せなのになっていうね、そういう気持ちを持つことを最初の伏せっていうふうに言うんです、
うん、
今までね、自分のことしか考えてなかった、私たちは、うん、ああ自分がこうなったら楽なのにな、自分がこうなったらねえ、いいのにな、ああ金が欲しいな、ああして欲しいな、ね、ああなりたいな、そのためにはこういう風になりたいとかね、 自分が楽になるためには子供はもう少しいい子になってほしい。こういうのはありますよ。こうなってほしい、ああなってほしい。それは自分が自分の欲を満たすためにこうしたいっていうのが私たちの出発点なんですよ。人に対する働きかけっていうのは。だからその人のことを見て思ってるんじゃないから、その人が私の願いの通りやってくれてもちっとも喜ばないんです。喜ばないというか、まあ喜ぶけど、それは自分の思い通りになったからという喜びであってですね、やがて見なくなるんです。相手のことを見てない。子育てもね、自分のいわゆるこういいお母さんを演じるために子育てをしたりとか、ね、自分が楽になるために子供にこうなってほしいとか、こういう気持ちで人に対して何かをすることはあるんですよ。例えば、いやこれね買わないとかって勧める。買ってくれたら私はお金が儲かる。こういうことでは人に何かを勧めるんです。だけどこの人を幸せにしてあげたい、この人のことを見てね、そしてこの人にこうなったらね、ここが欠けてるからこうなったら幸せになれるのにっていう気持ちを起こすことは私たちにはないんです。
それは仏様の心だったよね。
はい、それを起こせっていうのが伏せなんです。起こせっていうのは見るってことですよ。今まで自分のことしか見ていなかった目を外に向けてほしいんです。伏せのまず最初はですね、人を見ることから始めます。人を観察するところから始める。この人は一体どんな人なんだろう。見てるようで見てないんです。例えば自分の子供、見てるようで見てないんですね。この子のことをちゃんと見てあげる。何を望んでるのか、何を思ってるのかね。このご主人のことをちゃんと見てあげる。なんでこの人は返事が返ってこないんだ。ちゃんと見てあげてください。
原因がある、
原因が必ずある。その原因を取り除いてあげたいっていう気持ちが伏せなんです。じゃあどうやったら取り除くことができるかというと、ひたすら自分がその場所を正す、自戒、
自分が
直す、乱暴な言葉遣いをやめてもらいたいと思ったら自分が乱暴な言葉遣いをやめるんです。また無視してほしくないと思ったら無視はしないようにする。バカにされたくないと思ったら人をバカにしないようにする。責められたくないと思ったら責めないようにするですね。これが自戒です。これをね、実践していくとどうなるかというと、相手が治るかと言うと治りません。今まではね、責められたら責め返す、バカにしたらバカにし返すということでね、均衡が保たれていたのですよ。ね、私がね、バカにされたくないという一心でバカにすることをやめたらどうなるか。相手が気持ちよくバカにしてきます。この人はバカにしてこないんだ、私も前置式やってますとね、もうとにかくねバカにされますわ、ね、この人は何やっても私を見捨てないんだ、この安心感からバカにしてきます。責められます、見下される。私はそんな身ではない。これがニンニクです。でもそれは今まで自分が人をバカにしてきたからなんですよ。人を見下してきたから、 自分にそういう業がなければ人は見下してきません。自分がやめようと思って初めて報いが始まるんです。ここでほとんどの人は挫折します。
もうやめたって。
ああもうああなんでなんで自分が頑張ったのにねやられなくちゃいけないんだ。
耐えれんくなるんだよね、
はい、挫折ってどういう感じでしたっけ。こうでしたっけ。
自然に
座が違う。
いやそれでいい。
ね、挫折をすると、ドロップアウト。そう、ここでもうほとんどの人は落ちるんです。なぜかって言ったら、私たちには自力があるからです。でも一応六度満行はさらに進めますので、まあここで普通の人はドロップアウトしてしまうんだけど、一応六度満行は6つありますからね、3つじゃありません。それでバカにされることを受けながら自分の報いを反省していくと、自分の業が減るとともに相手が変わってきます。これが精進。精進というのは自分の中にある悪が消えていくんです、ね、そして、初めてですね世界を正しく見ることができるようになる。これが禅定。つまり自分の汚れが取れて世界をありのままに見ることができるようになる。つまりここにあ、人がいるんだっていうことが起こるんですよ。当たり前ですけど人がいるんですけど、それは自分の心の外に人がいるってことが分かるんです。つまり有意識の世界にとらわれていた自分が有意識の世界を離れて外を見ることができるんです。それは言葉を変えると外に世界があるっていうことが分かるので、自分の世界も分かってくるんです。分かりますかね。自分の世界が分かるっていうことは自分で自分を知ることができるんです。
真実の自分がそこで分かる。
真実の自分が分かるということではなく、うん、自分の有意識が分かるということです、うんうん、つまりああ私は有意識の中に生きているんだなっていうことが分かる。
自分の思いで物事を見て判断してるんだなっていうことが、
そうそうそうそう、うん、真実の自分が分かるっていうのはですね、この辺で分かってきます。これ何回も挫折を繰り返すと何回も挫折を繰り返すと、こう伏せ、次回ニンニクドロップアウト、うん、頑張る、伏せ、次回ニンニクドロップアウト、伏せ、次回ニンニクドロップアウトっていうことを何回も繰り返していくと自力が伝わっていくんです。で、だんだんと自分の姿が見えてくる。自分の姿っていうのは醜い自分の姿が見えてくる、ね、それを何回も繰り返して自力が伝わって、あは、これが見えている世界が自分なんだなっていうことを認められるようになったのを気の人心って言うんですよ。ここで真実の自分が分かって本いわゆる正直な自分になれるわけです。こっからが浄土です。これを生じっていうんです、うん、そう、こっからがその生じじゃないか、あ、生じじゃないか、生じかな、生じかな、ちょっと違うかもしれません、ね、こっからがその六度満行を実践していくことができる生じですね、やっぱり生じと。
41段
、うん、そうそう、つまり六度満行を実践、しようとして最初はできない、 なぜならば自力があるから、うん、でもやっていくことは大事なことなんですよ、うん、先ほど真実の自分を知るためには六度満行を実践していかなくちゃいけない、うん、これは最後まで実践したら仏になります、うん、世界をありのままに見ることができるということは自分の姿を自分で知ることができるということですから、だから死を乗り越えられるんです。ここまでやれば、禅定まで行けば。
すごいじゃん。
すごいでしょそこに世界があるってことが分かるってことは、ね、もちろん阿弥陀仏の力によって見せていただいてるんですけど、自分の姿を知ることができる、そう、自分で自分の姿を感じることができるので、その外の世界にとらわれる気持ちから離れるわけです。はい、そこからが、その本当の意味で自分の心を、まあ、清らかにしていくというか、この世に対する執着を離れて自分の心の世界を本当の意味で清らかにし、自分というね、この世に対する執着を完全にこう滅していく世界になる。これがこの禅定の後にある知恵と言われるもので、これが通称ね、般若パラミーターっていうんですよ。
般若の知恵。
そう、般若の知恵。つまりこの般若の知恵だけが私を涅槃へとですね、煩悩のない世界に誘ってくる。でもまあこの世の幸せはここまでいかなくていいんですけどね。この世の幸せはこの気の人心まで突破すればいいんです。
挫折しながら、うぬぼれ山を叩かれて気の人心になれる。
だからこの六度満行を実践していくと自分の心のメッキが剥がされていく、うん、そして素直な自分になる、うん、正直な自分になる、いや自分に自信がついてくるんです。人の目とか人からどう見られてるかっていうことにとらわれるんじゃなく、そこにこう左右されるんじゃなく、自分っていうものにこうね、心が置いてるというか安心できる、こういう状態になる。
こけてなくても生きていけるんだって思う、
ね、そうですね。つまり人の目ではない自分の中で一つ確固たる自分の定義が出来上がる、うん、それは何かというと見えてる世界が自分なんです。見えてる世界が自分だということを本当に理解したのが気の人心なんです。そしてこれからはこの見えてる世界を少しでも良くしていこうって気持ちが起きてくるんです。つまりもう一度本当の意味で六度満行を実践していこうという気持ちが起きるんです。これが初心。そして、この知恵を体得した世界が仏なんです。仏になるんです。仏になるっていうことはその完全な仏ってことではなく、仏の心がここで起きるんです。大慈悲の心が起きるんです。この世に菩薩が誕生したんです、ね、一人の菩薩がここで初めて誕生する。
仏様と同じ心を持
った、そう、仏様と同じ心を持った人がここで起きるんです、うん、だから仏になろうっていう気持ちが初めてここで起きるんです。そこまでは起きない。仏になろうってことですよ、うん、 仏になるってことはね、私の残りの人生ね、すべて苦しむ人を助けるために使おうっていう気持ちが起きるんです。なんでかって言ったらね、有意識を離れて世界を見ることができるからなんです。初めてね、あれここに人がいたんだっていうことが分かるんです。
そんな大それたことは。
いや、そういう気持ちになるんです。そこに人がいるってことはね、初めて私にとっての他ができるんです。今まで他だと思っているのは有意識の中の自分の作り上げた他であって、本当の他は見えなかった。だけど仏の悟りを開くとですね、他が見えるんです。この他は私じゃない存在なんです。他が分かると、この人が苦しんでいたら何とかしてあげたいって思うんです。そして本当の意味でこの人を救うための六度万行が始まるんです。だから所持、やっぱりこれの仏の悟りが得た時は所持ですね。うん、だからここで所持ですね。間違えました。先ほどの木の人身が立った時が所持ではなくて、この仏の悟りを得た時が所持です。ここで初めて菩提心、本当の意味の菩提心が起きて、そしてこの世に仏が誕生するわけ。仏って言っても仏様じゃないですよ。力を備えた方が仏ですから、菩薩が誕生するんです。本当の意味でこの人を救ってあげたいっていう気持ちが起きる。そういう存在がこの世に誕生するわけ
です。で、六道満行を繰り返しながらどんどん磨かれて。
そう、六度満行を実践しながら磨かれていく。結局六度満行に極まるわけです、うん、六度満行から始まり六度満行で終わると、うん、でも六度満行の進み方が全然違う。最初はその自分が幸せになるために六度満行をするんです、うん、幸せになるためっていうのは真実の自分を知るために六度満行をする、うん、真実の自分が分かったら、この真実の私のこの世界が汚くなってるからね、きれいにするために六度満行を実践する。きれいになったら今度は初めて汚いその世界が見えるわけですよ。自分の心を離れた世界が見えて、その外側の人たちを助けてあげたいという気持ちが起きる。外側の人たちを助けるためにまた六度満行を始める。
苦しんでるなっていう目が、うん、見えるよう
になる。そうそうそうそう、
仏様の目が、
はい、だから善知識は相手の真実が見えるんです、うん、善知識っていうのは仏の悟りを開いた方ですから、うん、だから相手の真実が見えて相手を本当の意味で救うことができます、
うん、苦しみが分かればね、救っている方法も、はい、
挫折したら立ち直れないんだ
よね。いや大丈夫です。挫折してもね、何回もね、聴聞によって復活しますから。本菩提心でまた復活しますから。
菩提心で復活して、
復活してもう一度ね、因果の道理を聞いて、因果の道理を理解して、よしやるぞってこれを何回も繰り返して、それはやっぱり善知識がいないとダメです。善知識が支えてくれて、何回も何回も挑戦していくことによって、自力が崩され崩され崩され崩され、そして気の人心が立つ。
善知識なかったら挫折して終わりだもんね。もうやめたらね、
はい、
どれだけ挫折してるか分かんないもん。
でもちゃんと聞きに来て、
そう、それを何回も繰り返して繰り返して繰り返して、私たちは幸せになっていくと、どこどこまでも六度満行に極まる教えです。
過去の仏様もみんな六度満行して仏になったって書いてあった
ね。そうですね、六度満行して仏になった。
どうしてもここを通らないと、
そう、
仏にはなれない。
そう、真実の、まず私たちは真実の自分を見つけるための旅です。そして真実の自分を見つけるためには、まず整理をしてください。物を大事にしてください。そこからじゃないと ろくどん勉強してももう分かんない、うん、あまりにもギャップが大きすぎるから、うん、ある程度物を大事にして自分というものが見えてきた状態で世界を見ないととてもギャップが大きすぎてこう認められないんです。物を大事にする大事にする大事にする初めてこう六度満行が始まる。でも六度満行を始めても結局人っていうのは物とは違ってですね、私の種まきが変わったからといって許してはくれないんです。つまり私の中の業が抜けるまでは私をこう報いを与えてくるんですよ。で物はね、自分が今気をつければ自分はね物を大事にしたかのように見えるわけです。だけど業は抜けてないですから、粗末にしてきたという業は抜けてないので、うん、人の場合ですね、物は大事にできても人は私を粗末に扱ってくるんです、うん、おかしいな、物は大事にしてるのに。それは業があるからなんです。業が抜けるまでは人は私を粗末に扱う、うん、粗末に扱うものが自分なんだとまず受け入れないと、うん、やっぱり本当の意味でこう業を抜いていくことはできないんです、うん、だから本当の自分っていうのは決していい自分じゃないんです、うん、ああ極悪人だというところに収まるんですね、うん、これが気の人心なんです、うんうん、それはなぜかって言ったら人がそういうふうに見てくるからです。人がそういうふうに見てきたとしてもそれを受け入れてしまえばもう苦しみではないんです。人がバカにされねしてきてもバカにされるようなものがね自分なんだ、だって私は結局今まで人をバカにしてきたから、ね、人から見下されてもね、ああこれが自分なんだと思えばですよ、自分の過去の種まきなんだと思えば人心因果すれば耐えられるんです。でこれからは見下すことをやめようと、自分の業が完全に尽きるところまで見下さないようにしようと思うんです。こう見下さないように見下さないようにしようとこう変えていくんです。
そこで見下したらまた荒屋敷に種が落ちるんだもんね。
そうで見下すことをやめたらっていうか私の中で見下すという業が消えたら人は見下さなくなります。自分の中で自分の中にある業がなくなれば人はやってこなくなる。それは本当に長い道のりなんですけど、時間をかけてコツコツコツコツとやっていくしかないんですね。これは覚悟さえ決まれば時間はそんなにかからないです。ここまで到達することは覚悟一つです。時間はっていうのはどれぐらいですか？半年から1年です。覚悟さえ決まればこの道を突破するのはそんなに時間かかりません。
ニンニクでいかに耐えきれるかな。
ニンニクでは耐えきれません。耐えきれません。
耐えきれないと知恵までいけない。
そう、自力がある限りね、うん、だから自力が崩されて結局自力を捨てよ自力を捨てよ、うん、自力を捨てよっていう教えになってくる。自力が去ったら気の人心が立って、気の人心が立つとこの道を渡っていくことができる。でこの道を渡っていくと最後は仏の悟りを開くことができる。仏の悟りを開いた人が大慈悲心が起きた人で、それ真実の信行を案ずれば信行に一念ありと、一念とはね、信行開発の地獄の極速を表し広大難視の狂心を表すなんて、こう言われている一年とはこの一年ですから、知恵をいただいた一年、これが信心欠場の一年と言われるものです。こっから先は仏の仲間入りになります。
仏の仲間入り、すごいとこだね。
そう、もう仏様なんですよ。菩薩だけど仏様なんです、うん、いわゆるこのお経の中で仏と描かれてね、仏と説かれてる人の一人なんです、自分は。それが菩薩の誕生なんです。この世に法蔵菩薩が、ね、生まれて、そして 全知識となって多くの人を救っていく力が出てくると。分かっていただけたでしょうか。
覚悟さえあれば肉体あるうちに。
でも実際のところはここまで行って挫折を繰り返していくということで十九眼は終わっていくわけです。
立ち直れない。
そこで十九眼でどうしても進めない人に説かれているものが二十眼。明日は二十眼。だここまでが十九眼ですからね。十九眼でニンニクにぶつかってと崩れた人がじゃあどうしたらいいだろうかということで進んでいく道が二十眼。そういうことで今日は以上。